just between us, just between us. 뭐보다 걔 너 하나 쉬워. 그거보다 걔 너 하나 시대. Just between mobs.
皆さんこんにちは。名古屋市東区から参りましたモブポップです。今日も元気にモブが集まるポップカルチャー研究室からモブだけの話をここだけの話でお送りします。さて今回のテーマは地流ということで、
はい。
今回集まった、モブです。私地流に2回目行ってまいりましたマーサです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
じゃあ皆さんも人生と地流の関わりを述べてモブの紹介をしてください。
ユーリです。私は昔中学校の時に剣道部に所属してたんですけど、その時に地流で大会があったので一回地流行って、であとたまにちょっと用事がある時とかに乗り換え、する時に寄ったりします。お願いします。
お願いします。
乗り換えでね。はいはいはい
はい。はい、私地流をチタチと呼んでました。山内です。よろしくお願いします。
チタチ、チタチね。これってそうだよね。自然に読んだらチタチなのかな。
そうですね。最初から地流って。読めない気もしますけどね。
なるほどね。
ゆりさんはね、まあ比較的近いということですので、これはおそらくずっと地流なんでしょうけど。
そうです。
地たちか。そもそもなんですけど、
はいはい、
発音は？アクセントは地流なの？地流なの？
地流。
地流。
地流。私は地流で生きてきました。
地流。ぽいよね。なんとなくこの辺のアクセント的に。地流。ん？もう一回言って、ユリ。
地流。
うん。
地流。
地流。地流。
地流。
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 って言うよね。なんかこう、後ろが上がるっていう
の。ああ。
地流。
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 すいません。そういう感じなんですけど。
地流。
あのね、地流から来てる学生をね探したんですけどね、意外と僕の周りでは見つからなかったです。なんか朝の授業で一人だけいて、先週の日曜日地流行ってきたんですけど、地流から来てる人いますって言って一人だけいて、あ、いるじゃんと思って、授業終わったら来てって言ったんだけど来なかったんですよ。なので、地流民はねちょっと信用できないな。来いよと思って、地流の人探してるからちょっと最後残ってきてって言ったんだけど、冗談だと思ったのかもね。
確かに地流が呼ばれるわけないと思ったかもしれない。
めちゃめちゃ本気でさ、この地流の話するからっていう、話だったんだけど、なんか冗談だと思ったのかな、帰りやがってっていうか、来なかったんで来いよと思ったんだけど、残念でした。というわけで、申し訳ないんですけど、地流にゆかりのある人は今日はいなかったんですけど、ユーリさんがかろうじてかすってたってことで、
よかったよかった。
地流でね、かすってたということでよかったです。なんか地流で乗り換えでちょっと降りる時があるとか言ってた？地流の。
降りたり
はしないの？
降りはしない。そのなんか、部活で行ったぐらいなんですね。
それ
以外は基本駅で本当に乗り換え。
まあ、乗り換えの駅ってことですね。
そうですね。でも結構でかいっていうか、なんか私のイメージだとめっちゃ大きめなんですけど、
うん、
だからなんか知らなかったのが結構びっくりっていうか、
うん、
お二人が。
そうっすね。
チタチ。
チタチ。
もうちょっと問題外ですよね。でも、難読かもね。
そうですね、確かに。
地元民には当たり前だけど
み
たいな。そっか、知らないか。地流っていうとね、地流といえば藤田屋の大あん巻きが有名
だ
な。この辺だと至る所に地流の大あん巻きを売りに来ているっていう感じがするんで、あれが地流を広めてるんじゃないかっていう。
確かに
大あん巻きで
大あん巻きが 広めてんじゃないかって気もするけど、それもちょっと山内の方面まではちょっと、
ないです、
ちょっと行けてないみたいなんで、
そうですね。
それはちょっと藤田屋の責任ですね。
あんまきの存在は知ってる。
あんまきってどういう食べ物
ですか？ああ、そう、ああ、そうそう。
それは知
ってる。見たことある。
大あんまきって見たことある？
そうそうそう。
なんか形的には、筒状みたいな。
あ、なんか、このなんか、なんだろう。
ホットケーキみたいなやつ
とかって、あ、そうそうそう
そう、あ、してあるやつ。
なんか大曽根とかでも売ってた気がする
な。売ってた、ぜひ。え、ユーリは食べたことあるの、チリウの？
あ、結構その、私でも結構家族であんまきが結構好きなんで。まあでもチリウで買ったのはその昔部活で行った帰りに買ってったぐらいなんですけど、
うん、
あとまあいろんなとこに出店されてるんで、よくは買いますね。なんかお土産みたいな感じで。
え、何味が好きですか？
まあ普通にあんこが好きなんですけど、私は。
シンプル。
でもなんか抹茶がなんか美味しかった
。美味しそう。
な、期間限定なのかちょっとあれなのかちょっと忘れましたけど、いつも親が買ってきてくれて。
はいはいはい。
でなんか昔その部活でチリウシ行って帰りに買った時に、なんかこのチリウの公式のキャラクター、っていうか、
なんだそれ、
チルッピ
は、
チルッピ、
チルッピ、
チルッピ、ちょっと
チルッピ、
チルッピ、
確かチュリッピ、チュリッピ。
そこ、え、そこ載ってる？チル、え、その紙っていうか
名前は載ってないです。
え、ちょっと見せて、その紙っていうかアンケート用紙。僕それは自分でアンケート書いてないから、その
チル、
かわいいけど。
本当だ、チルッピ。
あ、チル、チルッピ。
ちょっと何なの？
チリュッピ？
チリュッピがなんかそのあんまきにこのなんだろう、
印字みたいな、
印字てかチリュッピのなんか絵がついてるあんまきが、あ、そうですそうです、焼き印があったやつがあって、それがすごい可愛くて、
あ、チリュッピもなんかカバンみたいに、
あ、本当だ、あんまき持ってる、可愛い。
あんまき持ってるけどそれ中身入らないぞ。あんまきあんまきに紐通してかけてるじゃん。あんまきしてるじゃん。
でなんかその部活、その大会終わった後になんか参加賞みたいな感じで、なんかチリュッピのボールペンと、なんか缶
バッ
ジかなんかをもらって、結構好評だったんですよ、そのうちの部活内で。
うんうん、
で可愛いって言って、みんなあの剣道のあの防具入れにみんなつけてました
。防具入れ。防具入れにつけんの。
あとなんかタオルももらったかな、なんか結構なんか豪華だったんですよ。
豪華だね。
それは何、試合に行くとたまにそういう何、お土産がその遠征先によっては出るってこと？
いや、基本っていうか、でも治療以外は出た覚えがないですね。
うん、
だからすごい印象に残ってるっていうか嬉しかったんですよ。
治療太っ腹ですね。治療のその試合相手がってことなんですかね。
いや、試合っていうか、どこ主催なんだろう、なんか、かきつばた杯っていう、なんか女性だけの大会っていうか、だったんですけど、どうなんだろう、市が、チユッピが配られたってことは、市が主催してるんですかね。
まあ、たまたまだから、その時は、チリュウが主催だったっていうことなんですかね、かきつばた杯、女子剣道という。毎年かな、毎年っぽいぞ。毎年知立市のかきつばた杯なの、これって。
あ、そうだと思います、かきつば
た。ちょっと毎年やってんじゃないの。
あ、でも2026年に開催されたって書いてます。
第49回ですか。
49回って書いてますね。
本当だ、
毎年主催知立市でやってるよ。
おー、
すごい。
そりゃ配るでしょう。
じゃあ確かに
知立市のスポーツ協会、知立市教育委員会だから、これもやっぱ役所も絡んで、柿つばた杯お世話になりました。
ありがとうございました。
ありがとうございます、うちの子がっていう。うちの子が柿つばた杯でお世話になりました。そうなのね。でそこでなんだっけ、ああ、このあのチリュッピね、
はい、
チリュッピ、チリュ
ッピ、
チリュッピ、チリュッピ、難読すぎる。チ
リュッピ、チタチに続いて、
チタチからのチリュッピ。 可愛いね、チリュッピー。
いや、めっちゃ可愛いですよね、この子。
可愛い。
なんかすごい可愛いんだけど。
すごい可愛いですよね。
誰がデザインしたんですかね。
いや、めっちゃ気になる。
チリュッ、チリュッピ。チリュッピでこんな盛り上がるんだ。チリュッピ。
チリュッピ。
だって、打てないもん、今僕、キーボードで。チリュッピって。チリュッピだね。
チリュッピ。
チリュッピの部屋。チリュが大好きな。
男の子、
男の子設定になってますよ。
お
チリュッピくんってことか。
これはなんで馬パーカーなんですかね。馬、
本当だ。
なんかこれもなんか由来があるんでしょうね。あんまきポーチですね、確かに。あんまきポーチしてますね。
たくさん詰まってるらしいですね、魅力が。
チリュッピー可愛いですけどね。で、何、なんでチリュッピの話してんだ、我々。あんまきの話してたのか。
あ、ここにいたんで。
ここにいたんで。いたんだ。で、あんまきに何、その焼き印がされていたものもあったという。
あ、そうなんですよ。チリューで買ったやつは、なんか、限定なのかちょっと分かんなかったんですけど、ついてて、めっちゃ可愛くて、っていう話です。
そういう話で、なんか僕は確か好きな味は何ですかみたいな聞
い
た。
ああ、そうです。まあ、それで、あんこが好きっていう。
まあ、あんこは僕が思うに全てに入ってると思うんですよ。
全てって何の全てですか？
あんまき、大あんまき、藤川の大あんまきの、
なるほど。
あんまきというからには、
確かに確かに。
全部にあんが入ってるって思ってたんだけど、抹茶だって入ってないの？
抹茶、
抹茶はなんか中身が違うわ。抹茶あんだわ。
抹茶確か入ってた記憶あんまないですね。
いや僕はこの何チーズ、
あーチーズ、
そう、
あとねカスタードもあるじゃない。でこれが区別がねつかないんですよ、チーズとカスタード。いや僕だけ、これちょっとチリューの皆さんこれ聞いたら僕に本当教えてほしいんですけど、大あんまきの僕チーズとかカスタードとか、そのあんことチーズ、あんことカスタードっていうかダブルで入ってるやつ、すごい好きなんですけど、正直どっちでもいいんですよ。そのなんか区別つかない。なんか違いがよく分かんないんだよね。ちょっとなんでなんだろう。
僕の味がですか？
うん。
見た目じゃなくてですか？
見た目も分かんない。見た目も分かんないし、僕一回半分に割ってチーズとカスタードと、もう絶対これは見極めてやると思って、まあ見た目は一緒なんですよ。で、食べたけど、これ一緒では。
カスタード2個買ってしまったとかって、
うっかり。
いや、もちろんそういう可能性もあります。でもこんなに違わない、って。僕だけ、今度ちょっと、あ、ここでじゃあ、一回、その大あんまきを、ちょっと優に買ってきてもらって、
僕がしますか、
ここで僕が目隠しをして、格付けチェックみたいにこう、チーズか、そのカスタードかっていうのは、僕だけじゃなくてみんな、
みんなで、
みんなこう目隠しして、どっちがチーズで、どっちがカスタードでしょうっていうのを、本当にやりたい。
確かに。
確かめたい。
私食べてないかもしれないです。チーズは食べたことあると思うんですけど、カスタードあったかな？覚えてないです。
なんかここだけなんかこの商品説明を見るとなんか違うものとして書かれてるんで、これやっぱ、まあ、それ違うんでしょうけど、いやなんか僕には一緒なんだよな。まあ、この今でもびっくりだよ、藤田屋の大あんまき安いね。これ小豆で210円だし、チーズで250円だし、あんな大きくてなんかすごく安く見えるんだけど、値上げしてくださいね。無理せず。
良心的ですね、すごい。
すごい良心的価格だから、あれはみんなたくさん買ってくわな、駅で売ってたら。じゃあちょっと、チリュー企画としては今度ちょっと、チーズとカスタードの食べ比べを、ちょっとしたいですけどね。
いいですね。
ちょっと、大甘木が手に入り次第、やりたいと思います。マブパブ！まあ、僕も、まあ、名古屋の生まれではあるんですけど、いや、チリューはね、行く理由がなかったですね、今まで。なかったんですけど、なんかその、チリュー氏の、まあ、講座というかね、障害学習講座なのか。で、3年ぐらい前にも一回読んでもらって、その時が、マイファーストチリューだ ったんですよ。
チ
リュウ初めて、いや通ってるけどね多分間違いなく、うん、何回も通ってるんだけど、うわチリュウに行こうと思って初めて来たっていうのが3年前、で今回またまさかのもう一回呼ばれたっていう、っていうことであのこの講座をしに行ってきたということですが、
ご苦労様です。
お疲れ様です
先生は今回何をしに知流に行ってらっしゃったんでしょうか。
何その台本ないのに台本を読んでるみたいなもう一回やり直してもらっていいですか。台本あるみたいに読むなよ台本ないのに逆にすごいわその台本がないのに台本があるかのように読めるっていうか言えるのがすごい
早かったもんな今回はその呼ばれたんですか。
うん、
え、なんだろうきっかけってなんだろうね。いや、なんか、あの、いや、ほんと唐突に来るのよ、この依頼っていうのは。あの、一応大学の、なんか、広報なのかのページに、なんか、この人はこういう内容で、講演ができますよ、みたいな。なんか、その、レパートリーのリストがあるのよ。で、結構そこを、あの、他の企業さんとか、地方自治体さんとかが見て、あ、じゃあこのメニューで選ぶみたいな、この人のじゃあこれでお願いしますみたいなのを大学を通じて来る時もあれば、こうダイレクトにそのメニューを見てあのお願いしますって来る時もあるんだけど、だからどっちにせよ本当いきなり来る感じ。この日できますかとか、あのご都合のいい日があればその日にお願いしますとか、
そうなんですね、
そういう感じで来ます。で今回の知流さんは、だからだいぶ前に来たよオファーが。その僕がイギリスにいた時かもしれない。
めっちゃ前です、
ね、めっちゃ前って1年ぐらい前くらいに、イギリスで対応したかもしれないそんな先って思いながら、で逆にさ、そんな先の予定ってさ立たなくない。
確かに
空いてないって言えない
そう空いてない、
確実にもう
何にも言えなくてその6月、来年の6月のとか、例えばね、6月に、その、来年の6月の予定で、空いてる日曜日とかって言われたら、まあ、空いてると言えば、まあ、空いてますけど、
そうです。
あの、何かが入る可能性ももちろん、あの、否定はできませんみたいな。で、その中になるべく何も入らない日曜日はどこですか？なんか、そういうやりとりが。あったのを思い出しました。
そうなんですね。
だからあの逆に言うと、あのなんていうのかな、あのなんだろう、あのこの日だいいですか、ダメです、あじゃあ結構ですみたいな、あんね、そういうことも結構、あのこの日にこういう内容で講演していただきたいんですけどって言って、あちょっとすいません、はい、そこ授業なんですって言ったら、あじゃあいいですみたいな、
なんか聞いたことあるフレーズだね。
確かに
どこでだよじゃああいいですって、あじゃあいいんですねみたいな、そういうあるけど、あの結構その日を合わせて呼んでくれたっていうか、その都合を聞いて呼んでくれたんで、だいぶあの、うん、なんかすごい丁寧に、
もう絶対来てほしいみたいな、
呼んでいただけたっていう、
ね、熱がありますね、
気がしました。はい、思い起こせば、はい、忘れてました。なのでいきなり行きました、呼ばれて。
おお、
今回は何をされてきたんですか。
だからその台本がないのに台本があるみたいに言うなっていうのえ、でなんだっけ質問内容。
何を治療でしてきたんでしょうか。
何をしてきたんでしょうかすごい質問。いや、なんかだから講座なんで、教養としてのアニメ、漫画、映画、これ多分僕がそのレパートリーに出してるやつなんだよ。そのアニメ、漫画、映画の話ができますよみたいな。で、それがそのままタイトルになっててっていう。
なるほど。
で、アニメと人種差別みたいなのは僕が後からくっつけたやつで、多分これは聞きに来た皆さんはその日知ったんじゃないかな。基本的には教養としてのアニメ、漫画、映画の話を聞きに来た。感じで。なのでそういう、なんか日曜日の朝なんでね、日曜日の朝10時に集まって、何人ぐらいだろう、50人ぐらいいたのかな。
結構います。
うん、 なんか結構いた、いっぱいだったよ、なんかそういう人たちに向けて話をしてきましたって感じですね。
何歳ぐらいの方々がいらっしゃるんですか？
そうそう、日曜日の朝10時に集まる人って何歳だ
ろう。い
や僕も行くまで分かんないわけだから、蓋を開けてみないと。
でも日曜日の朝だったらなんか会社員の人とかあんまりいなさそうですよね。
うん、
そうでもないのか、
休んでるかな。あんまいないですよ。でもなんか普段はもう本当になんか70代60代80代っていうか、
うん、
もうリタイアされた方が中心だそうです。
うーん、
まあそうだよねって気はするけどね。
そうですね、公民館行かないから、ね、
あ、まあ確かに
僕も自分の住んでる自治体の公民館行ったことないかもしれないです。
行ったことないんですか？
そんなこと、
選挙とかでも行かないんですか？
あ、確かに確かに。
あ、まあ選挙、だって近くの学校とかじゃない？
あ、そういうとこもあるんですね。
まあ、公民館、山内公民館。
はい、公民館に
公民館
票を入れてます。
公民館に
変な言い方になっちゃった。
公民館があのなんか立候補してるみたいになってる。
公民館
本当だ。
公民館で一票投じてるわけ。もう行かないかな。だから普段はすごい年齢層上だけど、なんかその役所のね呼んでくれた方が言ってたのは、なんか今日は結構若いですよみたいな。なんか話題のせいかもしれませんねみたいな感じで言ってたけど、だから、うん、お、そうなんだと思ったけど、僕が見る限り、
うん、
まあまあまあ若いかなみたいな、若い人は、まあ、若いとはみたいな、若いの定義とはみたいな、まあ若いかなっていう、
うん、
うん、まあ結構若く見える方も何人か確かに、あの、おられたので、それをこう平均すると結構グッと普段よりも年齢層が下がってるのかもしれない。だから役所の人はもしかしたら嬉しいのかもね。
確かに
若い人がこう公民館に来てくれると嬉しいのかもしれない、っていう感じ の、 あの本当に開けてみるまでわからないみたいな感じの場で喋ってきました。
具体的にはどういうテーマっていうか、どういう作品を扱ったんですか？
いや、逆に何扱えばいいのかな。お客さん分かんねえんだよ。で、これすごい僕ブラックボックス企画だと思って、来る人も分かんねえんだよ。来る人も どんなアニメかとか漫画とかっていうのは、その作品名も何にも書いてないじゃない。だから
確かに確かに、
来るまで分かんない。
分かんない。
で、こっちもどんな人が今まで何を見てきたみたいなのが分かんない人を相手に選ばなきゃいけないから、
うん、
だからすごい毎回他の自治体でもこういう話をすることはあるんですけど、めちゃめちゃ難しくて、よく外しますよね。
あ、
滑るっていうか。だから今回は、ズートピアを持ってったの。これはあの僕の1年生向けの授業で、やってるやつなんで、まあ、お二人とも懐かしいかもしれないですけど、はい、まあ、ズートピアとかウサギとカメかな、童話の話ですね。とあとは、まあ、これはあんまり他の授業でしたことないんですけど、あのスタジオジブリのアニメの話ですね、
を、
まあ、持ってったっていう感じで、まあ、この3つ持ってけばどれか引っかかるんじゃないか。
そうですね、確かウサギとカメいいですね。なんか
確かに、
うん、ね、
そうはっていうか、
うん、
これアニメ漫画映画なのかなってちょっと思ったけど、ね、
確かに漫画はちょっと
絵本、
あ、絵本だろう、
絵本か、なんか、うん、冷静に考えたらね、これアニメ漫画映画じゃないけど、まあでもアニメになってたりするかみたいな、
確かに
感じですけどね、若干怪しいかもしれないですね。なので、あのちょっとそういう昔話からあの最近の映画まで、まあ、ちょっとカードを持っていったって感じですね。で、当日の反応を見てちょっとそれぞれの長さを変えようみたいな、
あ、すごい。
そういう感じであの臨みました。なのでお二人ともだからもう今4年生ですけど、まあ、多分1年生の時に受けてたやつですよ。
はい、
うん、そうです。
結構印象には残ってますよ。
まあ怖いから聞くのはやめよそれで今日はそのアンケートを、はい、あのその講演が終わった後ねアンケートを会場であの皆さんに書いてもらっててそれを手書きなのにわざわざそれを役所の方が全部ワードに写してっていうのかな文字を起こして送っていただけたんですよね。だからこれ講演が終わった後にひたすらその紙を見ながらその紙を全部こうワードに書き写すっていう仕事が役所にあるんだっていうすごい大変だなと思って。
大変ですね。
これしかもさ一番最後にさあの原文ままって書いてあるから、
はい、
あの忠実に写しましたっていう。
なるほど。
誤字とかもってことですよね。
そうそうそう。仮に誤字があったりとかなんか不適切な発言があったとしてもあのそのままですよっていうことだと思うんですけど、これどうですかお二人ともこの今アンケートをシェアしてるんですけど、なんか結構いろいろ書いてくれてますよね。
結構たくさんの方があれですね、
本当に
答えてくださったんです。
この最後のページの読み上げていいですか、
はい、
上から2つ目の、
うん、
お便り、
はい、お便りアンケート
感想アンケート、
うん、
私は戦前生まれの87歳です。私の小中学生の時は漫画なんて見てはいけないということを言われて育った世代です。未だにアニメ漫画には偏見を持っています。ジブリ作品でも何らかの主題があるとは思うのですが…てんてんてんという
87歳ってこう自分からね書いていただいて。
そうですね、
うん、小中学生の時は漫画なんか見てはいけないということを言われて育った。ということは山内優里世代は言われて育ってないってこと今の。
そうですね基本
ですね。
まあなんか課題やらずにとかだったら言われますけど
ああ勉強しろと。いまだにアニメ漫画には偏見があります。ジブリ作品でも何らかの主題があるとは思ってるんですかって。これ山内はなんでこれ気になったんですかこれは。
なんかすごい世代を象徴しているなって。戦前って言葉できっとなんか、ああ、そっかって思うところがありましたね。
戦前生まれになるのか、87だとっていうのもあるね。
そうですね。
すごいなんか、だから他の方はさ、年齢書いてないじゃないなんか。
そうです確かに。
でもこの方は書いてるからだから自分でもちょっと思うところがあるんだろうねその年齢のせいじゃないかっていうかなんか戦前生まれの87の世代だとこういう風だぞみたいなところがあるのかもしれないよね。でもなんかジブリ作品でもなんか主題があるとは思っているのですが点々点っていうことは思っているけど、うん、偏見を持ってますってことなのかな。これどうなんですかアニメ漫画に偏見っていうのは。
どういった偏見なんですかね。
確かに。
ああそうだね偏見ってどういう偏見なんだろうね。
でも見てはいけないものってことですかね。
なんか無駄とかあれなんですかね。
確かに偏見にもいろいろあるもんね。なんだろうちょっとやっぱそうだね無駄とかなんかそういうちょっとくだらないとかなんかそういう、下に見てる感じなのかな。確かにいいっすね。この方はなんだろうもしかしたら終わって話しかけに来てくださった方なのかな。なんか87っておっしゃってたかな。でもまあそういう年齢の方たくさんいたからなちょっとわかんないけどでもなんかすごい、うん、熱心に聞いていただいた方もいたけれども、うん、ありがとうございます、はい。山内もう一個あるの。
はい、その、3つ下のご意見、
うん、
アンケートですね、
はい、
アニメ漫画映画をこんなに深く考えてみたことがないので少し考えが変わりそうになりましたが、しかしそんなに深く考えなくて先生も話されていたようにアート芸術娯楽として捉えても良いのではないか、かっこ受け取り側の問題かという言葉ですね。
これはなんかどの辺が気になったんですか？
私が1年生の時にその先生の授業を受けた時に、
うん、
この視点を手に入れてしまったせいで、
うん、
あ、神手から出てきたとかいちいち考えちゃうのかなみたいなことを思った時があったので、この方みたいにそうやって深く考えなくてもあの楽しむのもありだよねっていう意見がなんか自分も思ってたところがあったので、
あ、
共感っていう感じです。
なるほどね。これは何なんだろう、これはポジティブな感じなのかな、どういう風なんだろう。
うーん、どうなんですか。
うん、
そんなに深く考えないで楽しんでもいいんじゃない。そうだよね、
うん
うん、
確かに。これはどういうあれなんだろうね。少し考えが変わりそうになりましたが変わんなかったんですかね微妙な書き方、
うん、
面白い、
うん、
先生も少し話されたようにっていうのがなんか僕が話したってことかな。
おい、そういうことですね、うん、
確か
に。なんか話されたん
です。芸術娯楽、なんかその質疑応答の時間があって、
うん、
この方ではないのかもしれないけど、うん、どなたかがそのなんかアニメとか漫画とかっていうのはもう今はアートなんでしょうかみたいな、なんかそういうものになりましたよねみたいな、なんかそれはちょっと納得できないっていうか、なんかその世代的に、
うん、
アニメとか漫画とかはちょっとそのさっきも87歳の方が偏見があるって書いてたけど、
うん、
やっぱ偏見があるからあのそういうのがアートになったっていうのはちょっと受け入れにくいところがありますみたいなコメントをされた方がいたんだよね。
深いです
ね、うん、でその人にその人に対して僕がいや別に僕はそのアニメとか漫画がアートになったとは言ってませんみたいな、
うん、
あの娯楽ですっていう、あのあくまで娯楽ですけど娯楽でも、まあ、大切なものはありますみたいな、なんかそういう返事を確かしたんだよ、う
ん、なるほど。
だからそのあたりのやり取りを拾ってくれてるのかもしれない。
うーん、
だからまあアートと捉える人や芸術と捉える人もまあいるし、でもまあ僕はまあ娯楽だなって思ってるけど、でもまあ娯楽だからくだらないっていうわけではないっていう、アートだから素晴らしくて娯楽だとくだらないというのはちょっと違ってみたいなことで話したのかなっていう感じがするけど、
うん、
うん、まあだから娯楽なんで あくまで基本的には楽しめばいいということは確かにあのお話ししたと思います
ん
で、
うん、
はい、だから別に深く考えたり楽しんだり両方やればいいと思うんですけどね。
そうですね
確か
にしかしつながってるからね、深く考えるのはやっぱりやめましたみたいなねそうするとちょっとなんかこう僕の趣旨と違う気がするんだけど、まあどっちでもいいです、どっちでもいいです、うん、まあ、楽しむことが大事なんでね、
うん、
なんかユーリはざーっと見ててどうですか、なんか結構、
はい、
細かく書いてくれてる人もいるしね、なんかいろいろね、
う
ん、
う
ん、もうなんかあったかな。ここはね結構ズートピアをもう一回見てみますとかね、なんかそういうことを書いてくれてる方もいてね、なんか、難しい問題ですね、ズートピア見たことがありますが今回のことを考えてもう一回見てみますみたいなね、なんかそういう方もいて、それはぜひ楽しんでみてくださいみたいな感じがしますけどね。あと今回人種の話からしたんでやっぱりちょっと人種の話もいろいろ書いてありますよね。
確かに
僕が好きなのはね、この1枚目のところのね真ん中ぐらいにね、あの子育ての頃ハイジやフランダースの犬など親子で見ていました、
うん、
大人も一緒に感動していました、今日はありがとうございましたっていうねあるんだけど、
うん、
これは自分が親だよね多分っていう。
ああそうですね、子育ての頃
そうです、
ね、子育ての頃だからご自分が親の時に子供と一緒にハイジ、アルプスの少女ハイジとかフランダースの犬を見てた、
うん、
で何年前だよって思ったんだよその子育て何年前だよって思ったけど、でも今70、80ぐらいだと、あでもそうかと思って、それぐらいかっていう、うん、フランダースの犬やってたかなとか、
うん、
なんかそういう感じで世代をなんか感じたのと、自分はじゃあ逆にこれは子供の側だったなと思った、だから 子育ての頃親と一緒にハイジっていうのを、僕は子育てされながら親と一緒に子供としてハイジを見てたっていう方なのかなってちょっと、
なるほど、
思った。でも再放送なの、僕再放送なのかもしれないけど、ちょっとリアルタイムではないかもしれないんだけど、っていうのを思って、ああでもそうやって世代をね超えて一緒に見るっていうのは確かにテレビアニメの場合あるよなっていう、思ったよね、
うん。この方の大人も一緒に感動していましたっていうところがちょっと気になるんですけど、
うん、
子供が見るものっていう思いがあるんですかね。
確かに、
あだから子供に見せてったっていうことなのかね、だからだけど横で見てて大人も一緒にまあ感動したっていうのはなんか確かに子供向けっていうのはあるのかもしれないね、
うん、
自分で見ようと思って見てなかったんじゃない？
そうですね、見せようっていう感じですかね、
見せようっていう感じなんじゃないかな、
うん、
で一緒にちょっと感動してたみたいな。なんかこれもね別のその質疑応答の時に話されてた方がいるんだけど、その今子供とか孫とかかな、なんか一緒にこう今のアニメを見ると、うん、なんか早すぎてついていけないみたいなこと言ってる。
早すぎて
感じます、そのカット割りが早いんですかねって話を僕したんだけど、
早すぎてどういう意味で早いんですかね、
なんかちょっと早くない？動きも展開もさ、そのカット割りが昔のアニメに比べたらさ、もっとパパパパパパパってさ進んで、君らが逆にハイジとか見るとちょっとのんびりしてるっていうか、昔のアニメってどういうの君らが見よるのか分かんないんだけど、
うん、でも確かにまるちゃんとかサザエさんは1話でもうテーマ一つっていう感じ、
うん、
だから
サザエさんってだいぶのんびりしてるでしょ。
のんびりしてますね。
そんな鬼滅の刃のアクションシーンみたいなことはないでしょう。
ないですね。
だからそういうことじゃない？その
なるほど。
かなって思ったんだけど、でもわかんない。セリフも早いのかな。
なんかでも多いような気はしますね。今の方がセリフ数っていうか。
なんかやっぱり情報量が多いのかな。なんか。
なんか多い。
あでもセリフは多いか。確かに
多いですよね。
なんか多いかもな。比べたことないけど。
なんかふと昔のそのなんかさっき言ってたサザエさんとかみたいなのを思い返してると、
うん、
確かになんかそんなになんかなんだろう、キャッチボールとかがゆっくりめだし、セリフもそもそもなんか少ないけど、今はなんか結構なんだろう、まあ、そもそも説明とかするの情報量が多いからセリフも多くなるんですかね。
確かに。でも昔から声優さんは声優さんだもんね。なんか、
はい、そうですね。
喋りのプロっていうかね。
うん、
でもテンポ感も、まあ、違うか、説明ね。でもアニメ自体はさ、昔は本当に 100% 手で書いてるからさ。
確かに確かに。
セル画に。だからなるべく節約してさ、その。
なるほど。
テレビで特に毎週流すとかだと、うんうん、間に合わなくなるから、なるべく動かさずに動いてるように見せるかみたいな、そういう独特なリミテッドアニメーションっていうらしいですけど、まあ、部分的にだけ動かしたりとか、すごい工夫をして日本のなんかアニメはこう出来上がってきたらしいんだけど、
確かに。
でそれに比べると今の方が動くのかもね。なんか
常に動いて
る。常に何かがどっかが動いてる、うん、あるのかも。 CG でも作るのは大変だと思うんだけど、でも昔よりはなんかいろんな理由で動いてるのかもしれないね。
確かに
面白いですね。こういろいろとこう、うん、あそうかって思わされるものが結構ありますよね。あとね、人種の話をしたんで、ちょっとお二人にも聞きたいんですけど、日本で作られてるアニメに、こういろんなキャラクターが出てくるじゃない。
はい。
あれが、例えばあれが白人なのか黒人なのかとか、アジア人なのかとか、意識したことあるかなって思ってさ。何人っていう。それを僕はジブリの、あれを、絵を示して聞いたんだよ。これは。何人だと思います。
うーん、
うわ、 山内なんかの確か AI の話をさ我々が前にした時にその AI がジブリ風にしてくれるのが流行ったって言ってて、であれを世界中の人がさそれこそジブリ風にして楽しんでたりしたんだけどさそれができるということはって思ったんだよ、だからみんな自分の顔になるんでしょ。
そうですね、
で僕多分ちょっと例えが分かんないけど僕らが例えばこの AI に自分の顔写真を放り込むと、なんか顔変わるんだよって言って入れて例えばアフリカ系の顔になったら、いやちゃうやろって思うやん多分そのいやこうはならんやろみたいなだから違うくないって思うような気がするんだよ。でも、世界いろんな人がみんなのジブリのとこに入れてジブリっぽくなって出てきたら、受け入れるんでしょ自分だって。
なるほど、確かに。
何人あいつら何人の顔してんだろうっていう、
もうこのアニメとかじゃなくてってことですか。ジブリは何人ってことですか。
まあ、何人でもいいよ、まあ、例えば別にラピュタとかでもいいよ別に、まあ、ラピュタの2人がさあれ何人だあの顔は顔つきは、シータとパズーとさナウシカならナウシカだしさ。
確かに日本顔ではなさそうなラピュタとかの、あの思い出のマーニーはブルーアイズなのかな。
そうだそうだ、ね、金髪だし、
金髪だしね。
マーニーはねすごく分かりやすく描いてるけど、あれもうなでも何人あれを
確かに
だってでもどうなの何人なんだろうなって。
喋るのは日本語ですもんね、流暢な
、まあ、まあそうだね。だから別にまあ、かといって何人っていうことなんだけど、
でもあの千と千尋はあのイモリの黒焼きを食べたりするから、
あ、
なんか台湾か中国なのかなっていう感じはしますけどね。
ああ、その出てくる小道具的にもって感じ、
なんか舞台も
あ、ね、
台湾にあるみたいな聞いたことあります。
なんか似てるというかね、なんかあるらしいね、なんかね、でも千と千尋に出てくる人たちはじゃああれは何、東アジアっていうかなんかってこと。
そんな感じがしますけどね。
ちょっと違うか他のジブリと絵が。
確かに
今みんな頭の中で想像してますけど、千と千尋はちょっと違う。じゃあ
まあ、そもそもなんかあの顔がなんて言うんですかね、カエルなのかな、なんかですよね、もう出てきますもんね、リンとか人間っぽいけど結局人間じゃないのかもしれない説も出てたり。
人間だっけ人間だっけか、あれ誰どれ、どのキャラ、
千尋をよく世話焼いてくれる女の背高めの髪の毛長い女の人がリーンなんですけど、
あーあの人か。
何人なんですかねそもそもだから人間じゃない可能性も、
確かに、
まあまあそれはもちろんあの人間じゃない可能性も含めて、その見た目何人で作ってるんだっていうのがなんか、まあ、作ってる側がそもそも意識してんのかっていうのと、見てる我々がそれをどう受け取ってんのかは、まあ、別な気もするから。
そうですね、確かに、
まあ、我々が何人として受け取ってるかっていうことの方が大事なのかな。まあ、なんか会場でだからそれを最初にちょっと聞いたっていうか感じで、それを70代80代に聞くべきだったのかっていうのはまあもちろんあるその昔別の授業でそういうことをやってたことがあって、今やってないんだけど、それを久しぶりにちょっと聞いてみたんだけど、なんか面白くない、なんかだからあれだからみんな都合がよく自分の顔に似てると思って見てんじゃないかなと思ったんだよ。だから
確かに
白人は白人だと思って見ててみたいな。でなんかなんでだ、線がシンプルだからなんだろうっていう。
いやでもあんまりなんか 意識したことはないですよね。そのなんか
確かに確かに、
なんだろう、何なんか例えばマーニーは結構なんだろう、分かりやすく海外の方っていうか風に書かれてはいますけど、でもなんか何人なんだろうみたいなのは考えたことはないですね。
そうだね。
まあね、で結構ジブリは海外の絵本とかさ、児童文学とかを原作にアニメを作ってるから、結構だから海外が舞台のものが多いよね。あの初期もそうだし、まあみんなそうじゃない、魔女の宅急便とかそうだし、
なるほど、
紅の豚もあれはイタリアだし、
あ確かに、
だからあの結構いろんな地域を舞台にしてて、でも顔は結構みんな一緒だよねっていうところじゃないの、なんか、
へ
ー、なので、うん、結構ヨーロッパの人が見たらあれはヨーロッパ人の顔として映ってるっていうのはなんか分からなくもない気はするし、でも日本の人はあれを日本人顔として見てるんじゃないかって気もするしね。
うん、そんな気がしますね。確かに。
そう、なんかっていう話を投げてから、なぜかウサギと亀に行ったんですよね、この日の講義はね。でも動物でも人種のことはちょっと関係ありますよねっていう話で、まあズートピアの話とかもしていくっていう、なんか肉食動物と草食動物がっていうのはこれ一体どういう意味なんでしょうねみたいな、面白いですね、終わりますみたいな感じで終わったんで。っていう、でも結構でもすごくない、結構アンケートなんか学生が書いてくれるやつもねもらいますけど、もちろん授業ごとに、全然ねすごい学生かって思うぐらいすごいちゃんと書いてくれてるから、日曜日の朝に仕方なく来たみたいな感じのレベルじゃないよ
ね。ちゃんと学びに
ちゃんと来てる、
来られてますね。そ
う、ちゃんと学びちゃんと来てるなっていう、シリウすごいなっていう感じがしたんだけど、いや面白いですねというね話で、あの治療に行ってきましたっていう話なんですけどね。なんかさっきゼミ室で話をしてたら、なんか治療は乗り換えが結構きついんですかね。なんかトヨタスタジアムに行くのに乗り換えが1分しかないっていう苦情が出てましたけど、全然僕なんか治療で電車の乗り換えがあるっていう意識がなくてね、
もう
2回とも車で行ったからなんでしょうけど、ちょっとその辺はちょっとそれは有利に聞いたらいいんですか、治療 の,
この
乗り換え乗り換え案内。
いやでも、どうなんだろうな。でも私も自分のところ家から、
本当だ、はい、本当だ、線が分かれてる。名鉄の知立駅で、名古屋本線と三河線に、もう一個ある、三河線の知立と、名鉄名古屋本線の治療もあんの、名鉄、
あそうだと思います、
その乗り換えのことか、
その乗り換えで、そっからはあれなんですよ、普通じゃなくて快速とかが来るので、
うん、本当だ、
これが何、北の方に行くやつがそのトヨタスタジアムに行く方のやつなのか、トヨタに行くやつね、
トヨタに、
あーなるほどね、名鉄のね、あのトヨタに来るやつはあれ治療を経由してきてるのか、
そうですね、
それさなぎに行くんだよね、あれ、
あそうです、さなぎ行き、
さなぎだよね最後、
はい、
はいはいはいはい、この辺りは、うん、自転車でよく走るっていう、だから逆に名鉄に乗らない、
車か自転車、
車か自転車名鉄に乗らない、え逆にこれ何、あ刈谷の方に行くのか、この地流からトヨタから地流を経由して刈谷に行って、刈谷から南下していって碧南まで行くのか、碧南で終点、
お
あ
そこまで行かないです
よ、乗ってんじゃないのかよ、
いやそこまで行かないんですって、
えでも終点碧南って出るんじゃないの、
いやそんなに、でもなんだろうな、私日曜日に使ったんですよ地流駅、
うん、
あの有松の絞り祭りに行ってきたんですけど、それに行くために地流で降りて、で地流からあれが名古屋本線かな、
そうだね、豊明から有松へ
って
、
うん、あ、そうです、それ行ったんで、基本でもあんまり見ないっていうか方向が違うんですか。
地流行きが来るってこと？じゃあそのトヨタ方
面から、そうです、地流で地流終点で地流で降りて、そっから急行とかで、
ね、あ、なんか、あ、今なんかこの路線図を見たらなんかこの辺の自治体の並び方が分かったわなんか噂うっすらうっすらなんとなくこう刈り合ってこの左側なんだみたいな、左側って東側カリアってこっちなんだとか、カリアね、カリアも行ったことあるわ、公園やりに、なんかカリア市は3回シリーズぐらいでなんか3週連続ぐらいで呼んでくれた、
すごいですね、
覚えてるけど、あれってカリアってここなの、カリア、え、カリアって駅って名鉄、
カリア、え、名
鉄、え、 JR とかないの、あるよね、あるよね、カリアの駅。
カリア。
だから僕 JR 乗った覚えある。JR、そうそうそう、JR。うん、JR カリア駅。
うん、
で、名鉄はカリア市の駅があるのか。名鉄カリアからカリア市なのか。カリアは本当になんかすごい駅前にでっかい、あれはなんだろう、工場が。電装？トヨタ？
ああ、電装。電装かな？じゃないですか。
すっごい大きい。電装か、電装の本社があるのか、はい、そうそう、すっごい大きいのがあって、電装の街だなって思ってるんだけど、カリアは行ったことある、あ、カリア隣と言っていいか、
うーん、
すごいローカルな話してんだけど、これしかもさ、これ山内わかんないでしょ、これ
わかんないです、聞いたこ、カリアは行ったことあります、でもカリアだけど、
逆に何しに行ったんだよ
あのカリアわんさか祭りっていう花火大会で去年行ってみてきました。
ちょ、チリュー負けてますよこれね、カリアには集客してますよわざわざ全然この辺の並びってなんか行かない人からしたら分かんないよね、
分かんないですね、
なんか、うん、僕もちょっと実はよく分かってなかった説なんかチリューのその公演の時に、
うん、
3年前に来た時はっていう話をしてて、3年前に来た時は左からっていうのか、東西から車で行った、
うん、
でそうしたらめちゃめちゃ渋滞してたから、今回はトヨタの方から、東から来ましたみたいな話をしたんだけど、その西から来た時になんかオーブの方からって言ったんだけど、オーブじゃねえな、オーブ豊明の方からって言うべきだったのかな、豊明から来ましたって言うべきだったのかな、なんかそういうね、ちょっと、はい、すいません、大変ローカルな話題でした。はい、というわけで、今日も、お送りしましたモブだけの話、モブポップでした。最後に今回のヘッドラインを考えましょうっていう、ヘッドラインを今回のヘッドラインを考えてください。
うわなんか地流とはみたいな感じしか思いつかないですもんでもそこまで詳しい話はしてないですもんね、
うん、
まあね、
あんまきっとチリッピーとチタチぐらい
チタチにしようか、じゃあ、あんまきっと、あんまきっと、あんまきっとなんだっけ、
チリッピーとチタチ
並べんのチタチにはあんまきとチリッピがいるにしますちょっと
怒られないですか、チタチって言って
あ、でも、あ、そうか、チタチって書くとみんな、あ、チタチかって思うかチタチ
それで広まっちゃうかもしれないですよ
このね、あの世界に配信してる番組ですからね、あ、なるほど、これはチタチって読むのかって聞けばわかるだろ、聞けば聞けば
確かに
聞けばわかるじゃんって思うけど、ちょっともう、え、待ってちょっと忘れないように書かなきゃな、
情報量やばいですね
ちょっと盛り込みすぎですかね、ということでした。この番組宛てのやぶみは Google フォームからお送りください。リンクが番組の詳細欄やホームページに置いてありますのでよろしくお願いいたします。決して大学宛てに通報しないようによろしくお願いいたします。お便りお待ちしております。ということで、 ぜひこれを機に聞いていただいた知流の方はね、お便りお待ちしております。知流、そうじゃないやろっていう、ね、お便りを、地元からのお便りをお待ちしておりますので。
はい、お願いします、
はい。よろしくお願いします。というわけで今日は知流トークをさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。モブポップ群衆と大衆がしっぺりく研究室が break the truth モブでポップしてモブがポップするモブポップモブポップ